はい、というわけで2部なんですが、ちょっと久しぶりにメール募集でもしてみようかなと思ってまして、まだコーナーになるかどうかっていうのはちょっとわからない部分なんですが、とりあえず募集しようというところで、ですね、まあ、簡単に言うと、僕ら、まあ、全員、サクさんも含めて今年就職決まったということで、働き始めたということで、僕らラジオ等に IRC メンバーが全員社会人に、なりまして、まあ、学生という立場から全員が抜けましてですね、まあ、立派な大人に、立派なかっこ笑いってつきそうですけども、立派な大人に、なったわけでございまして、社会常識とか、そういうところもね、徐々に分かってきた部分だとは思うんですよ。で、まあ、ちょっとね、ここ最近僕が、まあ、ちょっと、まあ、性格歪んでるっていう部分もあるんですけれども、じゃあ、それはどうなのよと、人としてみたいなことを思うことが非常に増えまして、それがね、学生時代に分からなかったことでも、大人になればなるほど、ある程度の常識、とか、分かってくるわけじゃないですか。で、ついこの間ね、本当にちっちゃなことですよ。すごくちっちゃなことなんですけれども、レジで、ね、スーパーのレジで並んでて、まあ当然列を作ってるわけじゃないですか。後ろの人が、すんげえ近い距離まで来たの。俺にぴったしくっつくんじゃないかっていうくらいの距離に立ってて、いやいやいやいやいやと。距離感考えようぜっていう。それがさ、ぎゅうぎゅう詰めの電車とかなら仕方ないとは思うんだけれども、距離感って大事な人と人との距離、パーソナルスペースですよ。あるじゃないですか。で、僕が普段電車とか乗らないですけども、電車でね、わざわざ空いてるにも関わらずわざわざ隣に座ってくるような人とか。その辺ってさ、どうしたってあるじゃん。常識じゃないですけども、社会的な、なんかこう、大人としてさ、まあ、空いてるんだから離れ離れに座ろう。これ僕の考えかもしれませんよ。ちっちゃいことですけども。とか、ね、そういうこととか、あと、僕がいつも近所のスーパーに行って思うのが、駐車場はあるわけですよ。にも関わらず、入り口に近いからって駐輪場に突っ込んで車止めるやついるでしょ。そういうやつが許せなくてしょうがないのね。うん、でもそれ許せないと、まあ、ここはもう、ちょっと大人としてじゃなくて子供っぽいところ出ちゃうんですけれども、駐輪場に止めてるわけですよ。僕原付ですから駐輪場に止めるんですが、駐輪場に車が止められてるのを見ると、運転席側のドアにぴったりつけて原付止めるんですね。原付動かさなきゃ絶対に車乗れないくらいに、ぴっちりくっつけて、原付を置くことにしてるんですけれども、まあ、そんな感じでね、なんかちょっとこう、世の中の、それってどうなのよとか、いや、それは許せないとか、うん、そういったことをちょっとメールで募集してみようかなと思ってます。皆さんが思う、それどうなの、うん、それは許せませんよと、絶対に、っていう。それが、まあ、一般的に見てそうなのかもしれないし、個人的にね、どうしても僕はこれが許せない。まあ、例えばもう、ありきたりな話題で言うと、飲みに行ってね、唐揚げ出てきて、勝手にレモンかけるやつとか、よく言われるじゃないですか。そこは確認取ろうとか、個人的にね、使いたい人は使えばいいじゃんとか、そういうのがあったりとかね、お酒の席での発言、急に一気コールをし出すやつとか、絶対許せない。僕らみたいなね、こう、AMK、AMK 男子、AMK 女子には、急に一気をし始める、コールを始めるようなやつは、絶対に許せない部類じゃないですか。まあ、そこら辺僕らが、ま、AM 系っていうこともあって、若干暗めっていうか人とは違って見える部分もあるかもしれませんけれども、まあ、皆さんの中で、これは許せない。これどうなのよ。そういったものをですね、話題をですね、メールにして送っていただきたいなと思います。まあ、日常生活、仕事中の話題でも構いませんし、あと、ま、飲みの席とか、カラオケ行った時にこうだとか、旅行中、新幹線の中、電車の中、何でも構いませんので、これどうなのよという出来事をぜひともですね、送っていただきたいなと思っています。さっきのね、唐揚げにレモンみたいに、まあ自分で体験をしてはいないけど、よくこういうこと話題に上がりますけれども、どう思いますかみたいな。そういった形でも構いませんので、メールを送ってきていただければなと思います。投稿フォームもしくはトホニフンアトマークヤフーモドットシーオードットジェミー、トホニフンアトマークヤフードットシーオードットジェピー。トホニフンは TOHO。数字の2 hun アットマーク yahoo.co.jp の方まで送ってきていただければなと思いますので、ちょっと久しぶりにメール募集という形ですが、まあこれちょっと面白い感じになりそうであればね、まあネタ要素も含みつつコーナーなんかにもできたらなと思いますので、ぜひとも皆さん送ってきていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ここいらで、ミニ番組もう一つ行ってみたいと思います。今週は北松門左衛門くんの毛穴が急になります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、北松門左衛門の毛穴が9の時間でございますけども、いやー、まあね、なんて言うんですかね、本当にあれですよ、結婚式に行ってきまして、まあ大学の友達ですね、学科は違う友達だったんですけども、まあ基本的に一緒にいて、卒業旅行も一緒に行ったっていう友達ですね、仲のいい友達の結婚式に行ってきましてね、まあ非常に感動した。何ですかね、新郎の、まあ新郎の友達として行ったんですけども、新郎のお父さんが泣いてたんですよ。それがなんかちょっとグッと来てしまいましてね、こっちも涙をこらえるのに必死だったといった感じでございますけどもね、やっぱり何ですか、父親の涙ってやばいっすね。すごい。まあお母さんとかはもう泣くのが当たり前って言ったら、まああれですけども、まあなんか泣いてても、ああよかったなぐらいの感じなんですけども、なんかお父さんが泣いてるとね、感動してしまいますね。自分の結婚式とか父親泣くのかななんて考えたりもしますけども、まあ結婚までまだ遠いなという感じですよ。で、本当にその大学のね、友達、まあいつも7人グループで結構行って、まあその卒業旅行も7人で行ったんですけども、まあそのうち今回結婚したということで3人目の既婚者になったわけですよ。27歳にしてね。で、まあね、そのうち、まあ結婚してない4人のうち2人は、彼女持ち。しかもまあ、今年、来年、も結婚話が出てると。まあ来年には結婚して、再来年ぐらいに式あげるのかな、みたいな。ね、いう話をまあ聞いてまして、本当にそうなるとね、7分の5結婚しちゃうわけですよ。で、まあいよいよ焦ってくるっていう話なんですけども、まあね、本当に最近、まあその会社の先輩に紹介してもらった人もね、連絡を途絶えましたし、まあこれからどうなるのかなと。まあやっぱり結婚式出ると結婚願望っていうのは出てきますね。いいなって。人の結婚式いいなって。自分で結婚式絶対したくないですけどね。その何ですか。生やし立てられるのはいいんですけども、余興をお願いしたりするのがすげえ嫌だなっていうね。まあ、ぜひ柏木さんにね、余興、なんかやってもらいたいなと、思ってますけども、まあ、そんな感じで、まあ、結婚式あったっていう話なんですけども、まあ、こんな結婚したいっていう話の後にね、するのもなんですけども、うんこをね、漏らしまして、北松門左衛門、うんこを漏らすと。いうことでね、しかもまあ、何ですか、別に、寝て漏らしたわけでもなく、酔っ払って漏らしたわけでもない、完全にシラフの状態で、まあね、普通に部屋で漏らすっていうね、ことがあってね、っていうのはまあ、前の日にね、ちょっと、お酒を飲んでてお腹緩くなってたっていうのもあるんですけども、ちょっとおならねしたいなと思って、まあ自分の部屋ですから遠慮なくバッとやろうと思って踏ん張ったわけですよね。踏ん張ったらもうそのままにゅるねっと柔らかいのが出てきまして、まあ本当にその日の朝もね無精してたんですよ。でもまあ本当にその無精の量もね少なかったんで、まあそのまんまちょっとティッシュで拭き取ったぐらいにして、そのまんまパンツ履いてたんですよ。そしたらまあそのパンツにうんこ漏らすということでね、まさか一日のうちに無精と脱糞ね、精子とうんこの両方がパンツにつくということがございまして、さすがにねパンツ取り替えましたね、手洗いしてね、お風呂場で手洗いして履き替えましたけども、へこみますね。なんかこの年、まあ何ですか、そのねよく年を取ると漏らすと いう話は聞きますけどもね、まさか27歳にして漏らす日が来るとは思ってもみませんでしたよ。本当にあって本当に癖って思いました。あったかいっつってあったかいなと思ったら本当に漏れてましたからね。本当に気をつけなきゃいけませんね。閉するの恐怖症ですよ今。恐る恐る閉してますよ。閉するのにこんなにね怯える日々が来るとは、いつになったら安心して閉ができるんだろう。こんなことばっかり考えてる今日この頃です。そんなわけでよろしいでしょうか。北松門左衛門の毛穴が Q でした。
もう嫌だよね。こんなやつばっか僕の周り。逆に今向こうからもそう思われてますけど。まあ、うんこ漏らしたとかね。まあ、よくあることではあります。僕も漏らしたし。まあ、でも、なんだろう、無性とのダブルコンボみたいな、そんな話はね、聞きたくもないし、まあ、周りにそんな奴がいるっていうことに涙が出る。うん、アホばっかりな中で、やってるわけなんですが、まあ、その結婚っていう話もね、出てましたけども、その、今日ね、これ、ラジオ収録の時間帯的に、今日曜なんですよ。日曜に撮ってるんですが、まあ、今日の仕事中にですね、まあ、ひょんなことからですね、僕の同級生、中学、小中の同級生で、あれですね、まあ、鍋球と、ぬたさん、北松、3人は、あれです、高校まで一緒で、小中高一緒だったので、その3人にしてみれば高校も一緒かな、の同級生。もしかして鍋球って、短大も一緒だったんじゃないかな。専門学校というか、一緒だった気がするけども、の同級生が、どうやら結婚して、しかも子供が生まれたんだか生まれるんだか、わからないんですが、っていう状況らしくて。というのも、まあ、僕ね、前々から言ってますけど、スーパーの惣菜コーナーで働いてるんですが、まあ、今日の仕事担当的に、いろいろ焼いたり蒸したりしてる仕事だったんですが、まあ、その中で特注が入ってて、お赤飯を何人分用意してください、みたいな、特集が入っててですね。まあ、それをやってたわけなんですが、まあ、うち祝いみたいな感じのね、のしみたいな、のしっていうのがわかんないけど、つけるわけなんですが、まあ、その、どうも注文者の名前が見たことあるさ。で、すごい特徴的な、普段、もうその人以外には見たことないような名字、なんですよ。で、実はその人が、外部の、その人のお母さんが外部の会社から、そのうちの店に来てですね、いろいろやってる人なので、もしかしてと思って、で、その、他の人がちょっと喋ってみて、もしかしてっていう話を聞いたらですね、まあ、お子さんが生まれると、生まれた、わかんないですけど、っていう形でですね。まあ、また同級生。僕は中学までですけども、中学時代は、部活も一緒にやってましたので、結構仲良かったやつなんですけれども、まあ、そんな年だよね、もうっていうね、北松君も言ってましたけど、7分の5、来年、再来年には7分の5が、結婚してしまうなんて話をしてましたけどね。まあでも北松くんよく考えてくださいよ。僕らの仲間うちですよ。まあ北松、ぬた、で、僕がいて、で、僕、親友がいて、で、もう一人仙台に住んでる女友達一人いるわけなんですけど、まあ5人で、結構飲んだり、集まれる時あれば飲んだりするわけなんですが、まあその5人、5分の0です。27人もなって、5分の0。しかも、女の方はわかりませんけども、男は4人とも彼女すらいない。安心しよう、北松くん。僕らは裏切らない。っていうところなんですが、まあ実はね、5分の0って言ってますけども、元は8人くらいいた集団だったわけですよ。ここに女の子2人と、でも女の子3人か、ある意味。まあ1回しか来たことないみたいな子もいるけれども、女の子3人と、男一人がいたんですが、脱退してるんですけれども、まあ、男一人に関しては何をしているのかよくわかりませんが、その女三人は、脱退した三人は結婚してますね。まあ、つまりは、まあ、リア充、まあ、今の冬の言葉で言うと、リア充は抜けていくグループっていう。だから誰かしら結婚した場合、どんどん友達の輪が少なくなっていく可能性がある。そして、まあ、友達の中でも言われていることですが、その中で一番多分最後まで残るのが僕っていう。柏木夏目は絶対に結婚しない。あ、だから安心みたいな部分もあるのかもしれませんが。 でも本当にね、結婚、もう考えなきゃならない。結婚考えられないんですけれども、彼女辛いで。まあでも本当に周りはね、どんどんそういう人たちが増えてますが、僕らの中で、まあもちろんね、ラジオ徒歩2分 IRC メンバーというところでも、結婚している人はいないわけで、ナベキューサクさんというわけでですね、誰がいち早く結婚するのか、結婚した場合、このラジオ徒歩2分ではどんなイベントをやるのか、まあ個人情報全部晒すっていう罰ゲームな可能性もありますけれども、まあ結婚式とかね、僕も全くもってやりたくない。万が一結婚したとしても結婚式をやりたくない。だから結婚式をやりたいみたいな女とは結婚したくない。と思うんですが、まあ、万が一ね、北松くんから、でも結婚するとすれば北松くんかヌタさんだと思うんですけれども、結婚して要求を頼まれたとしても、断固としてお断りします。絶対に嫌ですね。何かをやれって言われて、どんずべりすること分かってるんで、そんな空気の中、だってしかもさ、その北松くんが結婚した場合はさ、その北松くんの大学の友達も来るわけでしょ。僕らの本当、僕らの周りだけのその暗いグループだけの中でだったら何やってもいいですけれども、そんなね、うん。まあ、ぶっちゃけた話、大学の友達って言ってることは、実は僕も大学一緒ですから、仲良くはないですけども、喋ったこともないですけれども、ってことはある程度向こうからも認識されている中で、絶対何にもやりたくないので、そっちのリア充グループにいろんなことをやってもらってほしいなっていう。僕は、それを、まあ、暗い、まあ、ヌタさんとかと、冷めた目で見るっていう。で、ラジオでネタにするっていう結婚式を楽しもうと思うので、北松くんが結婚した際には、そういうことをしていただければなと思います。ただね、僕も結婚式って行ったことない。まあ何回も話してますけど、いとこの結婚式に一回行ったことあるくらいなもんで、友達の結婚式って一回も行ったことないんですよ。まあ実際その、僕の友達ってその5人しかいないんで、5人、うん、だからそこが結婚してない限り結婚式に行くってこともないんですけれども。なので、一回行ってみたいんでね、とりあえず北松くん失敗してもいいから結婚を、まあ適当にしてもらえればなっていうことは、思ってます。で、まあご祝儀渡しますけれども、失敗した場合は返却してもらって、うん、っていうことを考えておりますので、ぜひとも北松くんをね、適当に、とっとと結婚していただければなと思います。ということで、ここらで、今回は終わるのかなと思うわけなんですが、まあ、今回ラジオ収録の時間帯、また、時間軸がずれてまして、1部の前半と2部の前半、こちらは金曜日に撮っています。そして1部の後半と2部の後半を日曜日に、撮っておるわけで、今現在ようやくサクさんの作の具合がちょっと撮れないと、お休みということが分かった段階なんですけれども、2部のね、前半で話したメール募集の方、実はこちら1部の後半で喋りましたけれども、スカイプでのサクさんと喋、るときにちょっとトークテーマ的なものとして使おうと思ってた、メールテーマなんですね。ですが一応ね、サクさんといつ、収録できるかわかりませんけれども、その時に向けてですね、メール募集引き続き行いますので、ちょっとね、イラッとした瞬間とか、そういったものをとりあえず2部の前半で聞いててもらってると思うので、そこを、聞いていただいてメールを送っていただければなと思います。なのでもしかしたらちょっと読むまでに時間かかるかもしれませんけれども、いつの日かは絶対読みますので、メール送ってもらえればなと思います。そして、メールテーマ的なものも含めて、そしてコーナー、各ミニ番組やってなどなど、何でも構いませんので、メール送っていただければなと思います。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。で、次回、収録更新なんですが、金曜日にできるんじゃないかな、収録は。と考えております。ただ、そのミニ番組の関係とか、そういったものもあって、更新だったりとかがずれる可能性はありますが、一応10月11日金曜日の収録更新予定とさせていただきます。まあ、更新の方はずれるかなと思うんですけれども、それまでにメールなんか送ってきていただければなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。もうほんとね、急激に寒くなって雨も降ってきて台風も近づいてるとか、いろいろありますけれども、私はね、広島東洋カープの、クライマックスシリーズ進出だけを生きがいに。ぜひとも第2ステージまで行って、そして日本一も目指していただきたいなと思ってますので、それだけを楽しみに生きていきますが、皆さん何か楽しみを一つ持って生活していきましょう。趣味がよくわかりなくなりましたが、今回はこの辺にいたします。お送りしたのは柏木夏目でした。